新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。この美しい技を全ての国々の民の中で。お立ちください。賛美を捧げましょう。賛美歌の160何番を歌いましょう。それでは告白いたします。使徒信条。
我は天地の造り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人と我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、読みに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者とを裁きたまわる。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖徒の交わり、 罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
アーメン。それではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の148番、復活の賛美歌です。司会者が、当時のところを皆様が交互に読み合い、最後のあなた方は自分たちのところは声を合わせましょう。それでは、購読いたします。第一コリント人への手紙15章で、しかし、今やキリストは、
眠った者の初祖として、死者の中からよみがえられました。
すなわちアダムにあってすべての人が死んでいるように、
キリストによってすべての人が生かされるからです。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ちないものも相続できません。
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。
終わりのラッパとともにたちまち一瞬のうちです。
ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、
死ぬ者は必ず不死を着なければならないからです。
しかし朽ちる者が朽ちないものを着、死ぬ者が不死を着るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちよ、固く立って動かされることなく、
いつも主の技を励みなさい。ご一緒にどうぞ。
あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。
アーメン。それでは祈りの時を持ちましょう。まずはじめに大沢牧師より導いていただきましょう。
お祈りをします。おなれでない方は黙祷の姿勢をお取りください。ハレルヤ。私たちの天の父なる神である、あなたの皆を心から褒めたたえます。あなたは今日私たちの記念しているこのイースター復活節において、イエス・キリストを死者の中からよみがえらせなさいました。その復活によって私たちに永遠の命の希望が与えられ、それが単なる教えではなく事実なのだということを私たちは確信してまた立つことができます。本当にありがとうございます。あなたは御子を死に打ち勝つものとされました。御子は死を打ち破り、墓を破って復活されました。そして40日の間弟子たちに現れて、確かにご自分が生きていることを弟子たちにお示しになり、今天に昇られていらっしゃいます。あなたはそこから私たちに聖霊を送ってくださって、イエス・キリストが今日も生きていることを私たちに信じさせてくださいます。どうぞあなたの御子の素晴らしい御業を、復活の御業を私たちが心から褒めたたえることができるように、またその死と一つにされた私たちがあなたの力によって復活することを私たちが信じることができますように、死んだものがよみがえらされ、そして今生きているものは新しく作り変えられ、朽ちない体を着てあなたの御前に立つこと、私たちはこの御言葉によって信じています。どうぞあなたの復活の命が私たちを生かし、この地上にあってもあなたにある平和と愛と喜びを持って歩めますように、どうぞ日々私たちと共にあってください。この喜びの日イースターを私たちが本当に意味深く祝うことができるようにしてください。あなたの御業は本当に驚くべきもので、暗闇に光をもたらし、絶望に希望を与え、そして闇に光をもたらすものであること、私たちが本当に心から喜ぶ朝にしてください。感謝を持ってあなたの御手に委ねます。これから各々あなたの前に心を開いて祈ってまいります。どうぞ各々の祈りを導いてください。罪があるならばイエス・キリストにそのすべてを委ね告白し、そして罪を許された者の喜びを持って立ち上がれますように、心に共に抱いたままここにいる者にあなたが希望を与え、その心の重荷を取ってくださいますように、一人一人に神様あなたの豊かな恵みが私たちの心の中に光となって差し込みます。遅れていらっしゃる方があると思いますが、どうぞその方を速やかに安全に送り届けてください。私たちの礼拝が本当に憂いなく陰りなくあなたの光と愛に満たされた喜びに満ちた礼拝となりますように。感謝して私たちの主イエス様の尊いお名前によってお祈りします。アーメン。
それでは祈りましょう。
人があなたの前に心を開いて心の中を打ち明けました。あなたはその全てを受け取ってくださる。そしてその全てに答えをお備えくださる。私たちがそう信じ、私たちがこの身をあなたに委ねておきます。どうぞ告白した罪があなたにあって許されていることを確信して立たせてください。重荷を持ったまま心を去ることがありませんように、あなたに委ね、あなたの御手に解決があることを確信して立つことができるように、そしてどうぞ私たちの心にあなたが、あなたの愛と光を豊かに注ぎ込んでください。感謝を持って御手に委ねます。愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
次をお立ちください。新しい歌を聴けるようにいたしましょう。
では、イエス様を信じる人たちの心の中にいつも喜びがあり、そして賛美の歌が生まれてきます。新しい時代の賛美の歌を2曲続けて歌っていきます。はじめは主イエスの十字架の地で、イエス様の十字架の血潮が私たちの罪を許し、また清めてください。信じて歌いましょう。 私たちのために大きな救いを成し遂げてくださったイエスキリストの御名を心から賛美しましょう。
日も終わって週の初めの日の明け方、マグダラのマリアと他のマリアが墓を見に来た。すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。万兵たちは御使いを見て 恐ろしさのあまり震え上がり、死人のようになった。すると気遣いは女たちに言った。恐れてはいけません。あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたように、よみがえられたからです。来て収めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行って、お弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。そこで彼女たちは恐ろしくはあったが大喜びで、急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。するとイエスが彼女たちに出会って、おはようと言われた。彼女たちは近寄って身足を抱いてイエスを拝んだ。するとイエスが言われた。恐れてはいけません。言って私の兄弟たちにガリラヤに行くように言いなさい。そこで私に会えるのです。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは大沢牧師より喜びの知らせに対してメッセージをいただきましょう。
イースターを祝って、それを祝うたびに不思議に思います。我々は本気でイエス様が復活したって信じてるんだよな。逆にその復活がなければ、私たちは本当にこう希望がないんだよなというようなことをね、いつも思いながら、不思議な思いで、このイースターを祝っています。教会ではクリスマスと並んでイースター、そしてペンテコステという大きなお祭りがありますが、でもイースターの方はクリスマスに比べるとちょっと、まあ、世の中では知名度が低かった。でも最近はそうでもないですね。いろんなところでイースターっていう、ディズニーランドでもイースターやってますし、いろんなところでイースターセールとかそういうのをやるようになりました。まあ、少しずつイースターが有名になってきてるんですが、でも世の中では何かイースターというと卵とね、うさぎの記念日みたいな、なんかそんな印象があります。そして本当のイースターの お祝いの喜びのもとである、イエス様の復活についてあんまり世の中はまだ知ってはいない。そのことを今日は本当に私たちは心にしっかりとこう覚えたいと思い、そして私たちの喜びをぜひ周りの方々に、ぜひ伝えていくことができればなと思っています。さあ、今日お読みしたところには、その世界最初のイースター、イエス様の復活の出来事が、このように記録されております。イエス様は、司会の方もおっしゃいましたが、十字架にかかっているっていうのは結構有名です。プロテスタントの教会にも十字架ありますが、あるでしょ、スクリーンの後ろになっちゃってるんですが、ちゃんとあるんですよ。十字架ね、あります。でもカトリック教会とかだと、その十字架にイエス様が大体ぶら下がってるんですよ。でプロテスタントの教会は、そのイエス様の十字架はもちろん素晴らしいんだけど、
でもその十字架からイエス様が降りちゃってるんです。降りて復活していることを主に喜んでいるのが、まあ、プロテスタント教会 の、 あの中心です。教えの中心です。カトリック教会っていうのはその十字架の上で私たちの罪を背負って代わりに死んでくださったっていうことをあのミサ礼拝の中で何度も何度もこう追体験させるっていうことをやるのがカトリック教会ですよね。我々はそうじゃない。プロテスタントの教会はイエス様は十字架に確かにかかられて私たちを愛し、私たちの罪を全て背負って、私たちの病を背負って、私たちの煩いを全部背負って十字架の上で代わりに死んでくださった、そのことは喜びますが、でもそこで終わっちゃったらイースターの喜びってないんですよ。イエス様は私たちを愛して、そして私たち一人一人の身代わりに神様の裁きを十字架の上で受けてくださった。それは素晴らしいんですが、そこで終わってないんです。弟子たちはイエス様の亡骸を、ご遺体を十字架から取り下ろして墓に納めました。その日が金曜日です。金曜日の夕方だった。でイエス様はその後3日目に復活する。ずっと前から何度も何度も弟子たちに話してらっしゃったんですよね。私は異邦人の手に渡され、十字架につけられ、殺され、そして3日目によみがえると何度もおっしゃってました。聖書を見るとそれが記録されています。ところが弟子たちは、司会の方もおっしゃいましたが、そのことを全く忘れていました。だって普通ありえないもん。イエス様まで死んだ人間が復活して、そして身をいつまでも生きているというのはなかったわけですよ。ですのでその復活にまさに直面した、その復活に居合わせた人たちは大変な目にあったんです。今日の聖書の箇所を見ましょう。さて安息日が終わって週の初めの日の明け方、これ日曜日なんですよ。あのユダヤ式の日の数え方はね、あの、まあ、日本でいうといわゆる数え年みたいに数えるんです。金曜日に十字架につけられてお墓に納められました。それが1日目です。そして2日目が土曜日で、そして3日目によみがえるというのはだから日曜日の明け方なんですね。これそこに2人の女性が墓を見に来ました。お墓を見に来たのはイエス様をきちんと葬ってあげられなかったからです。夕方十字架からご遺体を下ろしました。そして弟子たちの一人の準備しておいた墓に納めたわけですね。ところがきちんとあの埋葬してあげる時間がなかったんで、まあ、とりあえず略式にお墓に納めちゃったんです。とりあえずこのマリアやマグダラのマリアと呼ばれる女性たちはいつもイエス様についていった女性たちです。そしていつもイエス様と一緒にいたかった女性です。彼らには背景がありませんでした。このマグダラのマリアの仕事は、まあ、一言で言えば悪霊付きですね。あのマグダラのマリアは7つの悪霊をあの追い出してもらったって、まあ、それくらいひどいあの状態で錯乱していた女性だったの。ところがイエス様に出会ってその病が全て追い払われて、そして、彼女が完全に癒されました。彼女は喜んで何もかも捨ててイエス様の追っかけになったわけです。今風にイエス様の人だな、どこでもついておく、そういう女性になりました。そしてそんな彼女ですから、イエス様が失われたっていうのはもう信じがたいわけです。自分たちの目の前でイエス様が殺されてしまったっていうのはとんでもないことです。大きな喪失感を持って彼女は墓に行ったんです。とにかくイエス様の死体でもいいからそばにいたい、くっついてたい、それがこのマリアたちの思いだったと思います。ところがそのマリアたちの思いを邪魔する人間がいました。その墓には4節に出てくるように番兵がいたんですね。どうして番兵があのお墓の番をしていたかっていうと、 以前からイエス様が殺されても復活するっていうことを言ってたっていうことを知ったそのイエス様に反対する人たちがね、本当に復活するといけないからと思って晩餐を終えたんじゃなくて、弟子たちが墓を暴いて遺体を盗んで空っぽのお墓にしたして復活したって嘘の宣教を始めるといけないと思って晩餐をつけたんです。つまり遺体を盗まれないように晩餐つけたんですね。しかも念の言ったことに自分たちで守らないで、これ当時ユダヤの国ですけれども、ローマ帝国という強大な世界帝国に支配されていました。そのローマの兵隊に頼んでローマ皇帝の封印をして墓をガードしてたんですよ。巨大な石が墓の入り口に、立てかけてありました。そして万兵が 2,3 人いたわけです。マリアたちは行ってもこの万兵たちがいるし大きな石があるからイエス様に会えないということは理屈では分かっていました。なんで彼女たちはそこに行ったのか。そりゃもう理屈じゃないですよねイエス様大好きなの、イエス様を愛してるから、その愛に突き動かされてもう万兵がいても関係ない、石があっても関係ない、とにかくイエス様のそばに行きたいんだと、1メートルでも1センチでもイエス様のそばにいたいんだという思いで彼女たちはその安息日が明けて日曜日になったその日の朝急いで行ったんですよ。ところが驚くべきことが起こりました。2節、すると大きな地震が起こった。それは主の使いが天使ですね、天から降りてきて石を脇へ転がしてその上に座ったからである。その顔は稲妻のように輝き、その衣は雪のように白かった。まあ、とんでもないことが起こったんですね。天使が現れた。そして巨大な石をちょんとね転がして、当時の石って言ってもこう巨大なこう丸い石なんですよ。それを車輪のようにゴロゴロっと転がしてドスンとね墓の前に納めるわけです。そういう蓋です。それを天使が降りてきて地震をガーッてやってゴロゴロッと起き出してバッタン、そしてその上に天使がちょんって座ったって天使なかなかユーモラスなことをする何でもないよこんなのっていう顔してたでしょうね多分ねそして、その顔は稲妻のように輝きっていうんだから相当な光り方ですね。皆さん稲妻は分かる？雷鳴るとさピカピカってくるじゃん空に、ライトニングですよね、はい、サンダーですよね。それがビカッと顔がそれくらい光ってたってんです。そして衣は雪のように白かった。万兵は見つかりを見て恐ろしさのあまり震え上がり死人のようになった。人ってこういうことあります。神様の臨在に触れそして神様の力に触れると人はもう、まあ、ある意味ショートしちゃう、もう動けなくなってしまうんですね。死人のようになった、まあ、死んだわけじゃないけれども、もう身動きが取れてもう開いた口が塞がらないああっていう状態です。すると御使いはその万兵たちを無視してそこに来た女たちに声をかける。恐れてはいけません、あなた方が十字架につけられたイエスを探しているのを私は知っています。ここにはおられません。前から言っておられたようによみがえられたからです。来て納めてあった場所を見てごらんなさい。ですから急いで行ってお弟子たちにこのことを知らせなさい。イエスが死人の中からよみがえられたこと、そしてあなた方より先にガリラヤに行かれ、あなた方はそこでお会いできるということです。ではこれだけはお伝えしました。さらば突然消えちゃったんでしょうね、多分。まあ、別に上向いてしまっちって言わなくても天使は消えられますから、ね、だって突然現れたので突然消えるんですよ。 天国って遠い空の彼方にあるんじゃないです。光の国じゃなくて、ね、ここら辺の空間がふっと開いて次元別次元からこう入ってくる感覚です。そんな感じで天使は出たり入ったりします。女たちはその最初の言葉で、大きな慰めを受けたことでしょう。天使は女性たちにこう声をかけました。恐れてはいけません。私たちは神様の御業に出会うと大抵が恐れます。そして恐れて不安になり、そして、私たちは神様との関わりを避けるようになります。でも天使は恐れるなと言いました。恐れるなだけではなくて、その後天使の蜜月を受けた彼女たちがどうしたか、8節のところをご覧ください。彼女たちは恐ろしくはあったが、大喜びで急いで墓を離れ、弟子たちに知らせに走っていった。彼女たちの恐れは消えませんでした。恐れてはいけませんって言われましたが消えませんでした。でも恐れを上回る大きな喜びを持って彼女たちは駆け出したんです。すると、まあ、天使もよユーモアがありますが、イエス様もさらにユーモアがありますよね。すると走っていたイエスで女性たちの前にイエス様が出てきたんです。イエスが彼女たちに出会って、どういうふうに出会う、走ってたらそこにいたんでしょうね。そしておはようと言われた。なんとも人を食ったようなね。はい、どうぞ。実はこれ英語の聖書をお持ちの方はおはようじゃないんですよね、はい、これは Rejoice って書いてあるんですよ。喜べっていう言葉です。もともとのギリシャ語もそういう言葉です、まあ、だからあえて日本語の挨拶にするとごきげんようっていうことですか。喜べ、Rejoice、 喜びなさいといきなりイエス様は声をかけた。彼女たちは本当に大きな喜びを持って近寄って御足を抱いてイエスを拝んだ。これしたかったんですよね、この二人は。イエス様ともう一度会えた。そしてイエス様の足にしがみつきました。おいおいっていう感じです。まあでもイエス様は彼女たちに抱きつかせるままで恐れてはいけませんとおっしゃいました。行って私の兄弟たちにガリラヤに行くよう言いなさい。そこで私に会えるのです。天使が言ったことをもう一遍イエス様はご自分で彼女たちに言いました。この天使の言葉とイエス様のメッセージの共通点は恐れるなということです。いや、恐れることがあってもいいんですが、でもその恐れを上回る喜びを持って生きなさいということです。私たちは地上の人生を歩んでいる限り、どっかでそのような神様が生きていらっしゃること、そしてイエス様が私たちをよくご存知で、この天使たちは彼女たちのことをよく知っていましたよね。そんな私たちの不安も私たちの心配も私たちの思い煩いも神様はよくご存知だから、だから恐れてはいけません。私たちみんな恐れやすい人間です。クリスチャンだって普通の人間です。心配なこと、不安なこと、恐れること、心に雲が刻すこと、私たちの心が暗闇に閉ざされる、そういうことは確かにいろんな人生の出来事の中に起こってき、そしてそこに私たちは恐れを抱いてしまいます。しかし復活の現場で天使が命じたこと、そしてそこでイエス様が弟子たこの2人の女性に現れて命じたことは一体何ですか。それは恐れてはいけません。恐れがあってもいい、
悲しみや痛みが心を閉ざすことがあってもよい。でもそれを上回る喜びを、それを上回る希望を、私が共にいるならばあなた方は持つことができる。彼女たちは喜びを持ってそこを離れていきました。まあいつまでも抱きついていたかったんですがね、本当はね。マグダラのマリアがイエス様にこうしがみついてね、抱きついていた、いた時に、イエス様は別の聖書の箇所では、マリア、私にいつまでもすがりついていてはいけません。生きなさいと言いました。喜びを持って生きなさい。あなたにはなすべきことがある。今日私たちはイースターを祝っています。イースターを覚える、そしてイースターを記念している理由は、私たちもまたイエス様が生きているのに、イエス様がそばにいるのに恐れてしまい、不安に駆られ、そして周りに起こっていく出来事の中で悲しみに心を閉ざされてしまうようなことが必ず起こるということです。でもその恐れを神様、そしてイエス様は私たちに恐れるなとおっしゃる。なぜ？それは喜びがあるからだ。私が与える喜びを持って生きなさい。私たちはそのような喜びをこのイースターもう一度覚えたいと思います。イエス様が一緒にいること、そしてイエス様が私たちのことを分かっていてくださること。私たちがどんなに不安で、どんなに恐れ、そして自分の人生が先が見えないからといって、本当に闇の中を手探りで歩んでいくような時があっても、イエス様は私たちのことをよくご存知で、私たちのところに近づいて、そして恐れるな、私があなたと共にいる、たじろぐな、私があなたの神だから。その女性たちはただイエス様に抱きついただけではありませんでした。9節のところを見てください。彼女たちは近寄って御足を抱きました。そしてイエスを拝んだと書いてあります。ユダヤ人は誠の神以外拝みません。それは偶像礼拝だって言われますからね。イエスを拝んだというのは、この方こそ誠の神である、そう信じたということです。そうですよね。死を打ち破り、だって十字架の上から復活するっていうのは難しいよ皆さん。十字架っていうのは大変、世界で考えられた最も残酷な刑罰のうちの一つです。よくね、ここら辺に釘打ってる十字架像を見たことがあるかもしれませんが、実は十字架というのはここに打つんですね。この手首のここの関節のところに太い1センチぐらい太い釘を打ちます。で、足を2本重ねて、そのくるぶしの関節のところを貫きます。で、その状態でずっと晒しておくんです。木の上にぶら下げたまま。で、だんだんだんだんこうもがいて体力を失い、そして失血をして死んでしまうような刑罰なんです。ところがイエス様は午前9時ぐらいに十字架にかけられて、午後3時ぐらいに息を引き取られたとか聞きます。あんまり早かったんで、ローマの兵隊が槍でイエス様の心臓を一突きしました。ので、彼らはそういう処刑については専門家ですから、絶対に的は外しません。確実にイエス様は死んで、そして十字架から取り戻されたのです。その状態で墓に納められたのに、そこから蘇生することがあるでしょうか。そこから奇跡的な回復力を見せて蘇生したんで、弟子たちはよみがえったと。そんなこと起こりっこありません。非科学的です。ローマの兵隊は確実な死を確認して、そして 遺体を弟子たちに引き渡しました。イエス様はその完全な死を打ち破って復活したんです。なぜ？まさに神の力が彼を、イエスを死から命へと復活させたんですね。天のお父さんである誠の神が死から命にイエス・キリストを復活させました。この復活は私たちに希望を与えるためでした。それは私たちの罪がイエス様の上で全て処理済みになったということです。私たちは自分の罪の重み、自分の心の痛手、そして心の中に抱えているさまざまな過去をイエス様の上に乗せて、そしてイエス様と共に十字架につけることができます。私たちの心の重荷がイエス様の上に全て乗せられる。だからイエス様は十字架の上で、普通の十字架刑の死に方じゃなくて、心臓を破裂して死ぬんですねだと言われています。現代の医学的なところから言うと、心臓が破せたらしいんですよ、ね、そういう研究がされています。でもそれほどの大きな激しい痛みと嘆きと病とストレスをすべてイエス・キリストは背負って十字架の上で完全に死を遂げました。そしてその完全な死の中から、その死を打ち破ってイエス様はその体に傷を負ったまま復活した。あとでね、疑り深いトマスという弟子がいました。そしてイエス様のところに現れて、私はこの手をその脇腹の傷に差し入れ、この指をその釘の跡に差し入れてみなければ決して信じませんといった疑い深いトマスという弟子がいましたが、でも彼も目の前に現実に現れたイエス様に、さあ入れてみろと言われたときに、とんでもないとんでもない、私の死、私の神といったイエス様を信じました。復活は誠に奇跡です。復活は本当に起こったのです。そしてその復活が起こったということは、その意味していることは、私たちがイエス様の上に乗せたすべての罪や病や患いや重荷がイエス様によってすべて処理されたということです。処理されずに復活しちゃったら大変だもんね、イエス様、うわまた重いとかねところがイエス様は弟子たちのところに喜びを持って出てこられました。そして喜びなさい、リジョイス、おはようでございます、喜びなさいと言って弟子たちに現れました。今日この復活によって私たちに与えられた希望、そして喜びを私たちは持ってここから立ち上がりたいと思います。お祈りします。天の父なる神様、あなたはご自分の一人ごイエス様をこのように十字架の死をお通しになり復活させました。その復活によって私たちはもはや恐れる必要がなく、もはや悲しむ必要がなく、嘆きの底でどうしようもない思いを抱いたまま人生を歩んでいく必要もなくなったということを、今日あなたは私たちに教えてくださいました。願わくはあなたのイエス・キリストの喜びが私たちのものになりますように、恐れの中にあってもそれを上回る喜びが、不安の中にあってもそれを上回る希望が、イエス・キリストが共にいるというそのことを信じる信仰によって私たちのものになりますように、委ねます。感謝してイエス様のお名前で祈ります。アーメン。はい、では歌いましょう。心して待て、主の御たまよ、日は傾きて夜は迫りよ。やがてイエス様はこの地上にもう一度おいでになります。 そんな日に私たちは、私たちの希望が本当に虚しいものではなく本当に実質のあるものだったんだということを信じることができるでしょう、知ることができるでしょう。それでは歌います。 では奉献の祈りをお願いします。
天の父なる神様、祈りをお願いします。イースターのイエス様の復活に感謝します。イエス様の復活は私たちの伝える福音の土台となるものです。復活がなければ私たちの信仰は虚しいものとなります。イエス様の復活を心から喜び、神様の御業を賛美します。イエス様を心から愛するマリアのような人たちがこの教会にたくさん与えられますように、祈り深くまた喜んで奉仕し捧げる人がこの教会で満ち溢れますようにお願いします。捧げた献金は私たちの精一杯の神様への思いです。神様がこれを喜んで受け取ってくださり、御業のために用いてくださいますように。御手にお祈りし感謝して、イエス様の尊い皆によってお祈りいたします。
アーメン。では心を合わせ、共に声を一つに主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は、修法や前のスクリーンに出てまいりますので、おなれでない方ご利用ください。では祈りましょう。主の祈り。
天にいまします、我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいたしたまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。ではどうぞお立ちください。正英祝祷を持って礼拝を閉じましょう。すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光尊厳支配権威が我らの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。